Welcome to podcast KBS from Kyoto.
あらためまして僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは旅、心が動く時についてお話しいたします。その前に以前東音願寺出版で、新刊を出させていただいた時に1回目のサイン会が、ありました。実は今回大垣書店さんでサイン会をさせていただいたんですが、その時に1回目に東音願寺に来てくださった多くのリスナーさんがおられました。その時のその皆さんのお声を大切にしながら2回目の大垣書店さんのサイン会をさせていただきました。決して東音願に来てくれた方のことを忘れたわけではありません。本当に改めてありがとうございました。さて、あなた様は今どちらにおられますか？そしてその場所でどんな空気を吸っておられるでしょうか？最近私の友人がスーパーでお寿司を握り、それをパックに詰めるというお仕事を始めたと連絡をいただきました。きっと一つ一つ心を込めてパックに入れながら、そして河村妙慶の心が笑顔になるラジオを聞いてくださってるということも連絡いただき、なんだか感動しております。そのお寿司は家だけではなくって、公園またはどこかでいただくのも美味しいでしょうね。家から少し離れたところでの食事、ものすごい開放感があります。そう、たまには家から離れてみる。今日は旅というテーマでお話をさせていただきます。さて、あなた様は旅と聞いてどんな景色が浮かびますか？遠くの山でしょうか？海の香りでしょうか？それともふと降り立った見知らぬ町の静けさでしょうか？実は5月16日は旅の日と言われています。これは江戸時代の俳人松尾芭蕉が弟子の河合空と共に奥の細道の旅へ出発した日にちなんでいるそうなんですね。芭蕉は45歳の時、住まいを手放してまで旅に出ました。その道のりはおよそ2400キロ。今の私たちから見れば決して楽な旅ではありません。それでもなぜ彼は旅に出たのでしょうか。それはきっと何かを見たいというより何かを感じたいという思いだったのではないでしょうか。日常にいると私たちはどうしても同じ景色、同じ考えに包まれてしまいます。知らず知らずのうちに心が固くなってしまうこともあるでしょう。けれど旅に出ると風の匂いが違うな、言葉の響きが違うな、人の優しさの形も少し違うな、その違いが私たちの心をそっとそっと何か与えてくれるのかもしれません。実は旅には心と体にとって良い影響があることも分かっているんですよ。例えば旅に出るとストレスホルモンが下がると言われています。不安や怒りが和らぎ、気分が軽くなる。たった何泊の小さな旅でも心の緊張がほどけることがもう確認されているそうです。また自然の中に身を置くとさらにリラッ ックス効果が高まるとも言われています。森の中を歩く、温泉に浸かる、海を眺める、そうした時間が私たちの心を元の柔らかさに戻してくれるんです。けれど旅はどこに行くかだけではないんではないでしょうか。それは自分がどう変わるのかということでもあると思うんですね。例えば同じ場所に行ってもその時の心のありようで見える景色って変わりますよね。若い頃に見た景色と今見ている景色、どこか違って見えませんか？若い頃に見た景色と今この年齢で見ている景色ってどこか違うと思いませんか？それは景色が変わったのではなくって、自分の心が少しずつ変わってきたんです。学生時代好きになったあの人と一緒にベンチに座ったこの駅、何十年経って同じベンチを見た時に、あの方は今頃幸せかなと余裕で見れるのか、あの人結局私の気持ちも分かってもらえなかったと思うのか、同じベンチでも違いますよね。仏教では諸行無常と教えてくれます。すべては移ろいゆくもの、同じものは一つとしてない。旅はその無常を優しく教えてくれるんです。昨日とは違う道を歩く、今日とは違う空を見上げる、その中で今ここに生きているということを改めて感じることができるんです。仏教を伝えてくださったお釈迦様は人生を旅、そして私たち人間を旅人に例えられて教えてくれるんです。人生を旅に例えてる歌も多いですよね。今一番に浮かぶのはやはり山口百恵さんのいい日旅立ちです。そしてゆずさんの夏色、スピッツの僕はきっと旅に出る、竹内まりやさんの旅の続き、生きることは旅すること終わりのないこの道と歌ったのは美空ひばりさんの川の流れのように、などなどたくさんありますよね。旅と人生のどこに共通点があるんでしょうか。旅人は旅をしているからこそ旅人です。もし旅人が旅をやめて途中の村に住み着いてしまったら、旅人ではなくってそこの住人になりますよね。ですから旅人は旅人である以上、この村がいいなと思ってもそこにとどまることはできないんです。私たちの人生も同じです。どれだけとどまりたいと思ってもとどまることができないんです。この人と永遠に住みたいと思ってもどちらかと別れなければならないんです。今の仕事を永遠にしたいと思ってもできません。昨日から今日、今日から明日へと決してとどまることができない私たちは旅をしてるんですよ。そのことを一休さんは、当時のね、一休さんならではの表現なので、どうぞお許しください。一休さんはこんな歌を歌っています。世の中の娘が嫁と花咲いて、かかあとしぼんでばばと散りゆく。世の中の娘が嫁と花咲いて、 かかとしぼんでばばと散りゆく。ちょっと厳しい言葉なんですが、このかかっていうのはね、自分の妻を親しんで呼ぶ、なでかかとこう言ったりしますよね。ばばとは、まあ、ご老人のことです。どういうことかというと、娘から嫁、そしてかかと呼ばれておばあちゃんと進んでいき、これがまあ一生なんだ。これはたまたま一休さんは男性でしたから女性を歌ったんですが、逆もありますよね。男性も呼び名が違うだけで同じコースをたどるわけですよね。どれだけ娘の頃が良かったと思っても、娘時代に戻ることはできません。今が一番幸せだと思っても、そこにとどまることはできないんです。じゃあ不幸のどん底に進むんですか？ではないんです。昨日から今日、今日から明日へととどまることのできない旅をしてますから、人生は旅なんですよ。そしてもう一つ、旅には手放すという意味もあるように思います。日常の役割、肩書き、こうしなければならないという思い、そうしたものを少しだけ横に置いてみる。すると自分がどれだけ多くのものを抱えていたのか、初めて気づくことがあります。旅もまた無理をすると苦しみになります。予定を詰め込んでかえって疲れてしまうっていうことってありますよね。ですから、ほんの少しでいいんです。無理に遠くに行かなくていいんです。立派な計画でなくてもいいんです。近くの公園でも、いつもと違う道を歩くだけでも、それはもう小さな旅なんです。私はなかなかこうお寺が出られないとき、買い物は余裕を持って買い物に行ってきますと言えるんです。他のとこだとね、なんか遊びに行くのか飲みに行くのかとこう想像されるのでね、買い物って言ったらもう堂々と行けるんですね。しかしその買い物もぐるぐるぐるぐる回ります。あ、ここにこんなものがある、あ、ここにはこんなものがある。だから家族のものから、君の買い物は2時間もかかるのかっていつも言われるんですが、いろんなところを寄り道します。これがね、またね、ストレス解消になるんですね。だからなんかこう買い物に行かなければではなくって、余裕を持ちながら出かけるのもいいかもしれません。今度は体調が悪くって歩けないのっておっしゃる方もいるでしょう。そういう方は心の旅をしてみませんか。静かに目を閉じて、これまで出会ってきた人、風景を思い出す。あの時は楽しかったな、あの時はありがたかったな、あの景色きれいだったな、そして振り返ることも一つの旅なんですよ。松尾芭蕉さんは旅の中でこういう言葉を残しています。月日は100代の、価格にして行き交う年もまた旅人なり。月日そのものが旅人であり、私たちもまたその流れの中を旅している存在なんだよ。そう思うと、人生は大きな旅だなとおっしゃったんです。あなた様は今どんな旅の途中でしょうか。うまくいってる時もあれば、道に迷う時もあるでしょう。けれどその一歩一歩がかけがえのない道になっていきます。どうか時には足を緩めてください。遠くへ行かなくてもいい。ほんの少し心の場所を変えてみる。ほんの少し心の場所を変えてみる。それだけで見える景色が変わることがあります。今日もあなた様の歩まれる道が優しいものでありますように。河村妙慶の心が笑顔になるラジオ。この時間があなた様にとって小さな旅のひとときとなりましたら嬉しいことです。今日は旅、心が動くときについてお聞きいただきました。